初めての万葉集第121回。日本に現存する最古の和歌集、万葉集をわかりやすくご紹介します。旧都への思い。飛鳥川、川よどさらず、立つ霧の、思いすぐべき、恋に荒なくに、山辺の赤人、牧さん325番歌。訳、飛鳥川の川よどに、いつも立ち込めている川霧のように、簡単に消えるような恋ではないのに。金剛から飛鳥藤原の旧都とその関連資産群にゆかりのある万葉歌を紹介していきます。この歌は、神岡に登りて山辺の宿根赤人の作れる歌と題した長歌、牧さん324番歌と一組の短歌で、作者である山辺の赤人は人気年間から天平初年に活動し、儀礼的な長歌などを読んだことで知られる歌人です。後世の小倉百人一首にも取られた富士山歌、牧さん318番歌をはじめ、風景の描写に定評があり、近代には女系歌人とも称されました。この歌が読まれた年代は不明ですが、赤人の活動時期から724年に即位した聖武天皇の時代の作歌と考えられます。当時の都は平城京であり、何らかの理由で飛鳥を訪れたとみられますが、赤人の生没年や管理としての記録は残っておらず、この彫刻作品が生まれた背景もよくわかっていません。ただ、聖武天皇は、自らのルーツである天武持統両天皇を重視し、懐古的な政策をとったといわれ、天武天皇が壬申の乱に勝利して即位した飛鳥の地は、聖武天皇にとっても重要な場所だったと考えられます。赤人の飛鳥訪問に聖武天皇との関わりを想定する見方は多く、聖武天皇代の宮廷歌は牧録に集中して収められていることから異論もあるものの、何らかの公的な場で披露された歌だった可能性が指摘されています。赤人はこの歌で立ち込める川霧のように消えない恋を詠んでいますが、人間相手の連情とは違うようです。長歌で、高々と山がそびえ、川は雄大で、春も秋も素晴らしい景観だと、中国風の理想の都として、飛鳥を褒めたたえていることから、旧都への親しい思いを恋と表現したと見られています。本文、万葉文化館、井上さやか。万葉ちゃんのつぶやき。和歌や作者などに関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。飛鳥川。飛鳥村の中央を流れる飛鳥川は、万葉集でも数多くの歌が詠まれ、古代より人々に親しまれてきました。稲淵の集落を流れる飛鳥川には、橋の代わりの飛び石が置かれていますが、万葉集の中で、飛鳥川、明日も渡らん、石橋の、陶器心は、思えぬかも、巻11、2701番歌、という歌が読まれているように、飛鳥時代からこのような飛び石が利用されていたと考えられています。写真があります。飛鳥川の飛び石。問い合わせ。一般社団法人、飛鳥観光協会。電話、0744-543240。4月号の解説本文、1段目の4517番は、4516番の誤りでした。お詫びして訂正します。